両角ダベストのチラシも無事出来上がりまして、
出来上がって、
はい、
どうもありがとうございます。あんなに素晴らしいものができると
は、ね、あの日帰って思ったんですけど、
はい、
焼けました。
焼け、あ、僕もちょっと焼けました。
焼けましたよね。はい、
あんなね、
これまさばしで、
これまさばしです、これまさばしです、はい、府中のね、
はい
はい、あんな風に映るとは思わなかったですね。
やっぱりロケして良かったですね。
そうですね、
席の瞬間を捉えたというか、
はい、
はい、
そうですね、そういうのがあります。
そんな、
はい、
両角ザベストを来月に控えた、
はい、来月に控えてますよ。
両角先生のタイトルコールをお願いします。
はい、田辺両角の講談ポッドキャスト。
はい、ということでこれのポッドキャストですね、
はい、
今日は木曜日、
木曜日ですね、
木曜日ですね、はい、7月13日の木曜日に収録しておりますが、
はい、
今週末にネタ卸の新宿田辺両角の会を控えておりますが、
はい、
あの創作の神が降臨する金曜日は明日ですけど、
明日ですね、
今日
今のところですね、
はい、
あの今のところ考えているのはですね、
はい、
これですね、福沢桃介、
はい、
桃介って読むんですかね、
はい、
分かりますね、ちょっとこれまだ、まあ、ちゃんと読んでないから分からないんですけど、はい、この人が面白そうなんですよね。福沢諭吉の娘婿ですね、
はい、
で、まあ、後に電力王と言われる方なんですけども、
はいはい、
まあ、この人の話にしようかなと思ってます。
なるほどなるほど、
まあ、だけどちょっと調べていると、木曽っていう木曽南木曽村だったかな、
はい、
木曽川のところでこう、まあ、電力のことに、まあ、一生懸命になるわけなんだけれども、
はいはい、
まあ、そこの木曽のところにですね、
はい、
なんか別の人がですね、これは何だっけな、木曽谷の桃助橋っていう、
はい、
まあ、本があって、ここのところに島崎浩介、
はい、
広介っていうのかなっていう人がもうあの資材を投げ打って、まあ、あの奔走したという、そういうなんか話があるみたいなんですよね、
はいはいはい、
だからこっちの方が面白いような気もするんだけれども、でもなんかちょっとこうあの、新聞の記事、東京新聞の記事を読んで、
はいはい、
あのこの福沢桃介っていう人が面白そうだなとちょっと思いました。川上貞奴となんか関係があったというか、ね、ところも面白そうだし、まあ、これはあの NHK 大河の春の鳩の、はい、主人公ということで、あのモデルにもなっているという、
はいはい、
ことのようなんですけれども、まあ、それも見てないから全然わからないんだけども、
なるほどなるほど、
うん、
まだあのこの読んだところを今開いてお話しいただいてるんですが、
はい、
かなり前半というか、
これもまだ25ページ25ページなんですよ。
先生って速読みたいにガーッと読めたり
する、まあ、もちろんガーッと読みますけども、はい、でもそんなガーッというほどじゃないですね。これやっぱり読むのにそうですね、4時間か5時間ぐらいかかるんじゃないかなと思います。
結構集中してって、
ね、集中してもちろん、喫茶店とかね、
はい、
で大抵読むことが多いですけどね、
はい、
うん、まあ、これはちょっと今あの一つあります。
第一候補で、
第一候補、それと第二候補は、津田塾を作ったのは津田梅子っていう人です
けど、ね、はいはい、
そのお父さんが津田仙っていう方なんですよ、
はい、
この人もなんか面白そうなんですよね、まあ、何をやったかっていうところまではちょっとまたどり着いてはいないんだけども、津田梅子をまあ育てたっていうことなんだけど、まあ、ちょっとその人もちょっと今追ってはいます、うん、まあ、図書館で本を借りてるだけなんですけども、でも結構難しそうな本で、
なるほど、
うん、まあ、歴史的にこういう資料がある、こういう資料があるっていう本ばっかりなんですよね。
なるほどなるほど、
だからそこから作ると非常に難しいんですよね、
うん、まあね、金曜日が明日ですから、
明日ですから、ね、
また明日別のものが降りてこないとも限らないわけですね、
はい、そうですね、はい、そうです
なんか最近すごく本ツイッターを見てると結構本読まれてますよね。
そうですね、はい、
お、なんか先生すごく本読まれてる。
ロアルド・ダールっていう、
はいはいはいはい、
そのあなたに似た人、
はい、
あれはですね、あの、まあ、ショートなんですけども、
はいはいはい、
まあ、賭けに関する、
はい、あ、はいはいはいはい、
あのショートショート、
はい、なんか賭け学園
そうなんです。
作ったから
そうです。はい、それで、まあ、読書の会がありまして、はいはい、映画の会、読書の会と、まあ、一つ、月に一回ずつあるんですけど、はいはい、武蔵境でやってるんですが、はい、そこで、まあ、読んだ本を、僕はこんな本を読みましたっていう、紹介を、ことになってるわけですよね、はいはいはい、まあ、どんなの紹介してもいいし、
あ、こう、戦ったりしないビブリオバトル的な紹介だけの、
そうです、本を紹介するだけ、はい、で、はい、まあ、話の筋を全部言わないし、このところが面白かったんだみたいなのをちょっと紹介してというぐらいのものなんですけれども、そこで、ギャンブルの依存症についての本を僕はそこで紹介したんですよ、はい、でそれをなぜ読んだかというと、前回の加計学園ですね、はいはい、加計学園ギャンブル学部ギャンブル学科という話を作って、はい、まあ、ちょっといまいちの出来だったんですけど、これをもうちょっとなんとかしなければいけないことは確かなんですけども、はいはいはい、で、まあ、依存症のだからと思って依存症の方をまたもっと詳しく読んだわけなんですね、はいはい、その加計学園作った後に、はい、だからいかにも大変な依存症っていうのは大変なことなのかってことが分かるわけなんですけども、そんなあんな加計学園みたいな感じでですね、依存症対策のためにお金を、ね、うん、その人たちが出せばみたいなこと、まあ、その本質は間違ってないんですけど、アメリカもそうだし外国はですね、そのギャンブルを、まあ、カジノとかをやる事業をやってる人がお金を出して、そのギャンブル対策にお金を出してるわけです。相当なお金出してるわけです。ところが日本では、じゃあパチンコ業界のところで何かやってますかと、うん、何にもやってない、
はいはい、
だからそれは、その業者の人たちを中心に、まあ、うん、税金から出るっていうだけではなくね、うんうん、その事業をやってる人たちも中心になって相当なお金を出して、はい、そこで儲けてるんだから、はい、うん、そこでやんなきゃいけないっていう、その仕組みのところはもう多分そうだと思うし、でそこに加計学園っていう僕のお話のところは間違っては決してはいない、うん、わけなんだけれども、でも読むとやっぱ深刻なんですね、相当ね。
今なんかそのパチンコの出玉規制の話もちょっと話題になってて、依存症をなくすためにその出玉規制をして儲けられないようにしてっていう理論らしいんですけど、でも指揮者の人に言わせると、その出玉を規制しようが、その依存症になってる人はやるんだと、でしかも取り返そうとしてやる、で出玉少ないからもっとやっちゃうんじゃないかみたいな、はい、こともなんか意見されている方はいましたね。
なるほど、はい、その本ではね、まあ、もしそこでいろんな規制があるとすると、はい、それを超えるものを裏でやるんじゃないかというようなことを言ってる人、うん、その本では言ってましたけども、うん、
まあ ね、昔の話からそうですけど、まあ、博打というのはね、うん、地下に潜りやすいというか、
はい、
はい、ですよね。
そうなんです、そうなんです、はい、まあ、だそういうのもあって、まあ、賭けに関するで、それで賭け学園を作ったんですと、そういう話を作ったんですと、はいはい、で僕のいつもあそこで、武蔵境で紹介するときには、あ、まあ、こんな本を読みましたと、でもこの本を読んで、それで最終的に、新作講談をこういうふうな形で作りましたと言って、うんうん、新作講談に興味を持ってもらって、第3日曜日必ず新宿でやってますんで来てくださいというふうな持ってき方をしてるんです。でそれで、そこに出席している方がですね、一人でも二人でも来てくれればいいなというつもりで言ってるんですけれども、で、まあ、今回はその加計学園という話を作ったんですっていうところで、みんなわーそれは面白いねって、もう作ったの、とかつってね、結構喜んでくれたんですけど、まあ、そこでそういう話をした時に一人の方が、あ、加計ならね、ロアルド・ダールの南から来た男っていうのがあって、あなたに似た人っていう本があって、その中に南から来た男っていうとか、なんとかっていう味だったかな、なんかいろんな、はいはい、短編があるんだけれども、それがね結構面白いんだよ、賭けに関するね、
へ、
面白いのあるよって言われて、それでね読んだんですよね。確かに面白かったですね。
そうですか。
昔の、僕、そうですね、大学生の頃ですかね、それとも就職してからかもしれないけれども、後尾田隆っていう人のショートショートを思い出しました。
なるほど、なるほど。
で、ところがですね、その後尾田隆さんは今、新聞で連載ちょっとしてるんですけど、はいはい、東京新聞で、
はい。
で、そこで今ずっと読んでおくとね、ちょうどロアルド・ダールが出てきたんですよ。
そうなんですか。
で、後尾田隆を思い出したって言うけど、後尾田隆やっぱりああいうロアルド・ダールのような、なんかそういうのを書きたかった。
なるほど、なるほど。
日本に置き換えてなんか書きたかったって言ってるんですよね。だからそこは穴がちだから間違ってないというね。
これはあれじゃないですか。加計学園ギャンブル学科、
はい、
リニューアルバージョンが。
リニューアルバージョンがね、はい、いけるかもしれないですよね。
これあれですよ先生、はい、あの両角ザベストともう一つ、
はい、
両角ザリニューアルっていう、
ね、リニューアル、あ、なるほどなるほど、
はいはい、ネタ下ろしして、はい、ネタ下ろしの演目をリニューアルする回、
はいはいはいはい、うん、なるほど、それもいいですね。
新規軸、
新規軸ね、うん、いいですね、なるほどなるほど、まあ、それやんなきゃいけないなと思ってる作品はたくさんあるんですけどね、
はいはい、
うん、確かにそうですね。あのやっぱりあれですよね、あのこの間出席されてる方が、言ってましたけども、もう あの話じゃなく、まあ、落語大学みたいな感じで、落語のことを教える大学みたいなのをもうすでに新作落語で世界でやってる人がいるというふうなのを聞いて、京太郎師匠ですね、それで、あ、そうか、もうそういうことを考えてるんだなというふうに思いましたね。
あとやっぱりあれですね、こうやっぱり競馬と競輪と競艇を1回ずつぐらい行って、はい、2、3000ずつぐらいかけてみたいとか、はい、するのが遠いのかもしれないですね。
そうですね、あの、ボートレースは一応僕はやったことあります。
はい、あ、そうですか。
はい、でも競輪と競馬ないんですよね。
あ、僕これ三遊亭最大師匠が競輪をネタにした新作を、
は
い
は
い、日本ぐらい作られてて、それで聞いたんですけど、とにかくヤジっていう罵声がひどいと、はい、
なるほど、
かけてこう遅れたり転んだりすると何やってんだっていう人格を否定するような味があるみたいなことをおっしゃって、こうギャンブル業界の極北みたいな言い方されてたのが、
極北、
はい、北の果てみたいな、はい、なんか印象的でしたけどね。なんかチョコを国分寺に移されて、
はいはいはい、
いろいろ落ち着いたんで本で読まれてるのかなと思ったんですけど、
あ、落ち着いたんでね。
はいはい。
まあ、それもあります、
はいはい。
それも確かにあります。
どうですか、新書庫は。
新書庫はですね、まあそうですね、この間ちょっと大変だったのは、
はい、
トイレにトイレットペーパーがなかったっていうね。これが、つまりですね、シェアハウスは、トイレみんな同じ、トイレ、
共
同のトイレがどっかにあるはずなんですよ。はい、だけど、はい、まだそこがどこなのかっていうのを、ちゃんと紹介してもらってないんですよね、はいはい、なぜかっていうと僕は管理人室に入ってるから、うん、管理人室の2つある部屋の1つに入ってるから、でそこには 2つの部屋が共同で使う専用の、まあ、2部屋が専用の、はい、トイレがあるわけです、
はいはい、
でそこを使えばいいと思ってた、
はい、
で最初来た時にはちょっとトイレットペーパーはあったんですけれども、はい、それトイレットペーパーなくって、僕がもう来た時にはね、それはちょっと大変でしたねっていうのはありました。で、そのウォシュレットでね、
はい、
こう乾か、なんていうかウォシュレットやって、でヒュッと見たら紙がなくて、でこうただ乾かす乾燥の機能がついてるから、
はいはい、
あ、乾燥機能がついてるってのはいいなと、今まで乾燥機能ついてることがあんまなかったし、実家もウォシュレットをはい、はい、設置させたんだけれども、はい、だけど、乾燥機能がついてない、はいはい、乾燥機能ってどのくらいで乾燥するのかなと思ってやってみたらなかなかあれ乾燥しないんですね。
いい機会だから実験してみようと、
そう何回も手で触っちゃったりなんかして、まだ濡れてると。そうそうそう。だけど、まあ、そのと、まあ、隣の人はなかなかもう来ないので、
うん、
まあ、そのままこうやってヒュッと出て、紙、なんかティッシュペーパーかなんか持ってくればいいやと思って、
はいはい、
それでまあティッシュペーパー取り行って、
はいはい、
で、まあ、それなんとか
事なきを
得たという感じですけどね。
マドンナは、その。
あんま見ないんですよね。
見
ないんですよ、はい。もうその日だけだったのかね。ちょっとね、結構綺麗な人だったんですけど。で、またそのなぜその共同のトイレの方をちょっとまあ見に行きたいは見に行きたいんですけど、
はい、
あそこをなんかこうやってうろうろしてるのもね、なんか新車みたいに見られているんで、いや僕はもうその中入ってるがいるんだけど、だけどなんか中もよく分かってないのは、
はいはいはい
はい、ここはどうに使うんですかって、普通はもう大家というか管理人の人
から、やっぱマドンナに
聞くしかない、
まあね、
一つね、はいはい、聞かないといけない、
はい、
そうですね。確かにそうです。それでまあちょっとあの最近のあれなのはですね、
はい、
これをちょっと紹介とは、
はい、ツイッターでも書かれてた、
はい、
東京新聞に連載されてる。
これ吉村万一さんっていうんですかね、はい、この小説家っていうか、はいはいはい、作家ってなんか、ちょっとこれ。
小説家ですよね、確かね。
はいはい。あ、そうですか。
はい。
で、
こう。噛みつぶって
という。噛みつぶって。東京新聞の
コラムですね。コラムの。
はい。夕刊だと、だと思いましたけれども。はいはい、で、僕の師匠の一遊もですね、このコーナー、噛みつぶてを担当したこともね、一、は、時、い、あるんです
けど。そうなんですか、
はい、はい。少し前ですけど。で、これもいろんな人が、変わる変わる、
はい、
うん、書いてて。でね、ここにね、この噛みつぶて、この、はい、まあ、週に1回なんだと思うんだけど、はい、この違う日に、大道大学の学長っていう女性の大学長の先生が、はい、なんか文章書いてたんですよ、
はい、
で大道大学の大道っていうのはそもそも大道団結というところから取ったんだけれども、やっぱりその、その大道みんなでこの知恵を出し合ってでお金を出し合ってっていうところから来てるらしいんだけども、それのそもそもの学作られた学校の元になったのは福沢桃助の
おこのやろうとしている、う
ん
う
ん
う
ん、桃助のなんか学校だかなんかなんだっていう、そこから大道大学って、今愛知の方にあるらしいんですけど、はいはいはいはい、大道大学っていうのがあるんだと、まあ、その説明をなんかしてあったんですよね、そういうのもね、やっぱり噛みつぶってこう知るという、
なるほどなるほど、吉村万一さん見て、
万一、
はい、万一さん、
万一、万一さんですか、
はいはい、
うん、あ、失礼しました、万一さん、吉村万一さんですね、
はい、吉村万一みたいな、
万一、あ、万一ってことですね、
多分そうじゃないですかね、
あ、
はい、は
い、なるほど、いいネームです ね、
うん、これ僕も今さっき収録前に読ませてもらったんですけど、はい、この快適すぎる仕事場っていう
これね、分かるような気がして、快適すぎる仕事場
ありますね、
僕もその仕事場をですね、まあ、持ったわけなんですけども、はいはい、まあ、家でやっている時もそうですし、やっぱりどこか落ち着かないんですよね、うん、まあ、快適、つまり落ち着く、落ち着くっていう言葉がこのいいのかわからないんですけども、快適すぎることにより、仕事ができなくなってしまうっていう意味なんですよ。
そうなんですよね、落ち着きすぎてしまったらダメなんですよ、ね、
ダメなんです
よ。僕も家で仕事することも多いので、その、人間怠惰の方に走るじゃないですか、
走るんですよ、
はいはい、外にいたら絶対こんな時間眠くないはずなのにもかかわらず、
はい、
そうですね、どうにも仕事にならんと。
そうですね、
これはもしかしたら30分寝た方がいいんじゃないかと言って2時間寝るとか、
その方が効率いいんじゃないかなってね。
それはでも結局逃げだったりする。
逃げだったりするんですよ。それによくわかるんです。で、この人書いてるのは、まあ、築70年以上の農家で、
はい、
この、で、まあ、5万5000円ってこう書いてありますけども、はいはい、で、蔵書の置き場として大変に役に立っていると。はい、で、小説を書くための場所として、やや不向きだと。
はい、
で、理由は快適すぎることと、こういうことなわけですよね。で、まあ、つまり、この自分好みの環境に作り変えようとすると。で、すでにもう4年になるけれども、だんだんと巣作りに邁進してきた。居心地が良くなりすぎて、夜中までいて、そのまま朝まで寝てしまう。羽毛布団を買ってしまう、オール電化で風呂もある、これなんですよね。
あとこれで共感したのは、あのコーヒーを
眠
気覚ましにコーヒーだってコーヒーを飲むとコーヒーのリラックス効果で逆に眠くなってしまうという、
そうなんですよ。コーヒーって
あれ、ね、眠気覚まし
に眠気覚ましに飲んだはずなのにそうじゃないんですよね。リラックス、
いい具合にリラックスしちゃう、
いい具合にリラックス、僕もそうなんですよ。あ、もう家でコーヒー入れることあるんですけれども、その時は大抵そうですね、大抵もうコーヒー入れて飲んでで眠くなってしまうという、
コーヒーブレイクな気持ちもブレイクしちゃうとちょっとあるじゃないですか。
そうですね、そうですね、でもそれ気持ちを切り替えて次の仕事に行くためのそのブレイクっていうことなんでしょうけれども、なんかそこでですね、もう全部もう体が全部ダラーンとしてしまうというかですね、うんうん、なっちゃうんですよね。
なんかその外で喫茶店で飲むコーヒーの効果と、うんうん、家で飲むコーヒーの効果って全然違いますよね。
全然違うんですよね。
全然違いますよね。
なんでなんでしょうね。
なんでなんでしょうね。
うん、
同じもののはずなんだけど。
そうなんですよ。それでこの人もね、やっぱりコーヒーを飲んでほっこりとして再び眠くなり、窓を開けるだけで涼しい風が吹き込む中、また羽毛布団に抱きついて寝てしまうということなんですよね。 だこの人も多分そうだと思うんですけれども、やっぱり仕事を多分ここでだからできなくって喫茶店でやったりとかっていう人いますけども、僕もそういうタイプなんですよね。でこれ一つには家にはですね誰もいないわけですよ、まあ、うちの場合だとかみさんがいるかいないかだぐらいだと思いますけど、いなければもう完全に一人ですよね。隣のうちの人が見張っててくれるわけでも何もないわけですし、誰かが訪ねてくるわけでもないし、そういう自由もう何しててもいいですよという状況なわけなんだけども、これをまあどこか近くの喫茶店に行った場合はですね、お店の人は必ずいるし他のお客さんもいるということなので、そうなるとちょっとこう緊張感というものがきゅっとこう体が引き締まる効果があるなと思うんですよ。その中で仕事ってできるんじゃないかなと。
2つですよね。
2つ、
人の目か締め切り。
ああ、締め切りも確かにね
確かに。だから人の目がないところで締め切りがあると、だからギリギリ締め切りに向かって必死になるという。
そうですねそうなんですねでも締め切りは確かに結構言われてると思うんですけども、うん、この快適すぎて寝てしまうっていうのをこの人よくぞ書いたなと思って。
そうですね、そうですね、
正直だなと思って。
僕これ多分そのいわゆる本当に会社に、うん、ちゃんとした会社にちゃんと勤められてる方はその何贅沢なことを言ってやがんでって思われると思うんですけど、
そうですね、
意外にここ苦しいとこですよね。
苦しいとこなんですよ。
そうでない仕事をしてると。
そうです、そうです、
はい、
だから、まあ、これを聞いてくださってる方、あるいは、まあ、講談に来てくださってる方、まあ、ほとんどの方がもう皆さん、ね、お勤めされてる方だと思うので、はいはい、この感じわからないと思うし、暇でいいなと、毎日日曜日みたいな感じでいいねなんてこう多分言われるんだと思うんですけど、多分、ね、こことの、戦いだというね、このフリーランスの、フリーランスっていう言い方もあれかもわかんないですけども、まあ、芸人もそうだし、その小説家の人もそうですよ。まあ、別に何か仕事しなくても生きていけるというような
状況に、うん、まあ、生きていけないんですけどね。
本当はいけないんだ
けど、いけないんですけど、
はいはい、だからそういう、まあ、そういう状態なんだけども、だけどどこかですね、まあ、時間があるもんだから何か いつもやってますよというようなポーズを取ってしまう、うん、例えばなんか、いやそういう空いてる時間はね、いつも映画とか行くんだよとかね、言う人もいる。芸人の中にもそういうふうに言う人いますね。朝起きて、まあ、必ず散歩してね、それからその後、まあ、ちょっと、どこどこで喫茶店行って、まあ、なんかなんていうふうに言う人もいるし、まあ、いろいろなんだけれども、でも大半の芸人はですね、ほとんどやっぱりこの人と同じなんじゃないかなと思うんですよ。だけどそれを言わないだけで、
あと結局なんかその今時間を潰せるツールがいっぱいあるじゃないですか、
はい、
例えばそのテレビとかだってその、はい、昔よりもより録画がハードディスクになって楽になって見るのも楽だし、うん、SNS もいっぱいあるし、はい、ネットにつなげば何でも検索できるし。
そうなんですよね、はい、だからこの人も、昨日の夕刊でも、今日ちょっと今それ持ってこなかったけども、昨日の夕刊の紙つぶてではそういうこと書いてあったんですよ。やる気スイッチっていう題で書いてあって、はいはいはいはい、よしじゃあ仕事やるぞと20回1日に言うと。つまり20回ぐらいずっとその言ってはダメ、言ってはダメなん
で、寝てる時間考えたら1時間に1回ってのがいいですよね
そうそうそう、全然ダメダメだってことですよそんなの旗から見たらですね、これ、はい、仕事してる人から見たらなんて怠惰なことやってるんだって多分思うと思うんですけども、でもねこの苦しみってのは分からないんです、普通の人はね。でも僕はね、わかるんですよね。まさにこれとの戦いなんですよね。だから仕事してる時はですね、仕事しながら講談やってる時にはですね、もう仕事やらずにバイトしな、まあ、バイトはちょっとやってるかもしれないけども、講談だけでやってる人っていうのはもう稽古時間相当あるだろうな、うん、仕事をしながらだと稽古時間が本当ちょっとしかないと、うん、って言って焦ってやってるんですよね、うん、まあ、9時5時で仕事してましたから。そうすると、まあ、残業なんかなるべくやりたくないと、で早めに終わって、それでどっかで、稽古を、まあ、2時間3時間でガッとやって、まあ、今日はこれしかできなかったから、ああもう、仕事やってねえやつってのはみんな稽古どれくらいやってるんだろうなというふうに思って、それで焦ってやっぱり稽古をしたんですよね、その時は。だからその時は一番稽古してたかもしれないですよ。だから もう辞めてしまった先輩で、ちょっと上の先輩が、はいはい、僕にこういうふうに聞いたことがあるんですよね。龍角さん、1日稽古何時間ぐらいやってるって言われて、どれくらいですかね、3時間から4時間ぐらいかなって言ったんですよ。そしたらその人は、え、そんなにやってるのって言ったんで、え、だけどそれじゃちょっと時間少ないでしょって僕言ったんですよね。いや本当はもっとやりたいんだけど時間がなくてさ、仕事やりながらだからダメなんですよって言って、
まあお世話された時代のことですね。
そうです、その時、はいはい、そうだったんですか、最初の時ね。そしたらその人は、そうか4時間もやってるんだって言ったんですよね。でそのあと何ヶ月か経ってその人辞めたんですよ。
はあ、それが原因かどうかは別として、
分かりませんけど、
はいはい、
分かりませんけど、はい、なんかちょっとね、その時に、まあ、なんですか、持っては言ってないんですよ、
はいはい
うん、本当は2時間ぐらいしかやってないのに、3時間、4時間っていうふうに言ったつもりはないですよ、
はいはい、
4時間の時とか3時間って言ったのはそのちょうどそれくらいしかやってなかったっていうつもりで言ったんですけども、でもそれを多分聞いて、あ、この人にはかなわないなっていうふうに多分なんか思ったのじゃないかなと思ったんですよね。でその時に僕はまあ、その人ももしかしたらバイトはしてたかもしれないけども、
はいはい、
なんかそのやっぱり一人でこうやる時の苦しみというかね、
はい、
そういうのは全くこう見えてなかったなみたいな、はい、だからやっぱどんな切り取り方をしてもこうやっぱサラリーマンだった時のにこうやりながらやってた時ってすごく恵まれてるんですよ、いろんな意味で。経済的にもそうだし、そういう時間的なところもそう、うん、朝早く仕事は行かなきゃいけない、10時まで寝てるなんてことはできないですから、絶対に、うん、朝もう早く行かなきゃ、でいつも人よりも早く行ってましたから、うん、混むのが嫌だからね、うん、でどっか、プロントでお茶してるんですけど、
はいはい、
でプロントでお茶してそれで余裕で持っていくと、
はいはい、
で仕事は早めに終わって、それでそれ終わった後に空き教室かなんかで学校で勤めてましたから、
はいはいはい、
空き教室で稽古するんですよ、
はいはいはいはい、
だけど次の人が来ちゃったりですね、なんてことがあって、うん、じゃあしょうがないなっつってまたどっか別のところにカラオケボックスとかね、そういうところに場所を変えて稽古したりとかして、本当ない中を勉強してるって感じだったんですよ。その時間の使い方がやっぱ幸せだったのかもしれない。
そうですね、
だけどそれはすごい辛い状態で、その疲れながらやってるから、うんうん、なんとかそれはなしにして稽古だけに専念したいなと、うん、やっぱそれは憧れるんですよね、うん、だけどいざそういう状態になった時に、じゃあ朝から朝じゃあ6時か7時に起きてご飯を食べて、その後そこからもう怒涛のようにずっと稽古してるかって言ったら稽古はしないんですよ、
うんうんうん、
これができる人が上手くなっていくのかもしれないですね。
なるほど、なるほど、
でそういう人がどのくらいいるかは分かりませんけれども、そういう人がこう、うん、世の中に出てって売れたりとかするのかなとか思ってますねそうなると自分はそれ売れていかないタイプだなとか思ってですね。
でも僕お話を今聞いて思ったんですけど、やる気スイッチの講談をちょっと聞いてみたい気がします
ね。やる気スイッチの講談ね、
はい、
なるほど、
こうね、先生の日常から入って、
はい、
はい、どうしようかな、コーヒー飲んでちょっと目覚まそうかな、はいはい、なとかそういうそれ日常スケッチでなんか、
そうですね、
それって面白いですよね。
なるほど、
はいはい、
でそのスイッチを入れる、その体を目を覚ますっていう、うん、それで、まあ、それもちょっと同義語かどうかちょっとわからないけれども、まあ、眠くならないようにいろんなことするわけですよね、
はい、
で、まあ、この人にとっては最初はそのコーヒーを飲んでみたりってもそうだったと思うんですけど、でももうこの人にとっては、コーヒーはそうじゃなくなっていると思うんだけど、それとコーヒーと同じような効果が出るようなものをやっぱこう一つ一つ探していくわけですよ、
はいはいはいはい、
でそれの中で僕にとっては食器を洗うこと、
はあ、
食器を洗うこと、まあ、あと料理を作るっていう時もそうです
よ、はい、料理を作るのはそれちょっとありますね、は
い、包丁を持ってなんかこうやって刻んでる、
クリエイティブなんだけど全く別作業、
そうですね、
はいはい、それは分かります、はいはい、
それでその後食事して、食事し終わった後のものを水洗いをする、でそれを乾かす、で、まあ、乾かすというかそれでもう布巾でこう拭いて、それをまた食器棚にしまうとかね、その作業、あるいはアイロンがけもそうですね。アイロンがけも、アイロンがけも、はい、アイロンがけもやっぱりそういうふうな
気持ちにな
るんですよね。
なるほど。
あ、でちょっとそのまた元戻りますけど、その、食器を洗ってる時に、その なんでしょう、その茶渋とかがついたものをそのあの白いこの、はい、なスポンジみたいなのでね、はいはい、でそこでこう擦ると、そうするとそれが落ちるわけなんだけども、その落ちていくのを見ているのがこう何とも言えずまず そ, だからそういう隙間に、はいはい、あるじゃないか、その、スイッチ入れるためのね、入れるための何かこの儀式みたいな感じだと思うんですけど、であとはあの洗濯をして、で洗濯物を干すってさ、で干すとやっぱりベランダに出て太陽に当たるんですよ、
う
ん、太陽に当たるといいっていうのはよく言われ
てる、
本当に目が覚めるんですよね、はいはい、だからそういう作業をこう一つ一つ、だこの人もそういうのがあるはずなんです、
うん
うん、この人はだからまたそこは言ってないんだと思うんでね、うん、これから言ってくるかもしれないけども、うん、またそういうの言うんじゃないかなとね、
なるほどなるほど、
うん、は思いますけれども、うんうんまあ、僕は それですね、
うん
それでこう体をこう、うん、だけどね、やっぱりその、まあ、稽古場、その、まあ、僕が稽古場って言ってるところは、
はいはいはい、
まあ、イコールかみさんがあの洋服を着替えてるところでもあるんですけど、はいはいはい、そこであの尺台を置いて、そこでまあ稽古をするんですけど、はいうん、それもあんまりそこに座ってる時間っていうのは結構短かったりして、そこでこう電気をつけるよりも、それ北側にあるんですよ、そこは。
はいはいはい、
だから南側の部屋だとですね、午前中は、電気つけなくてもいいんで、
はいはいはい、
そうすると電気代が少なくて済むかなとか、そういうせこさが出ちゃうんですよね。そんなこと全く考えずに、
両角節が今来てましたね。
やればいいのにもかかわらず、北側のところでやると電気をつけなきゃいけない。で、そうすると、ちょっと電気代かかるから。でまあ、あとは
対費用効果、
対費用効果あの冷房がそこにはないんですよ、南のところにしか冷房はない、だけどいつもは扇風機をかけてる、扇風機も南側にしかない、北側に何もないんですよね、だけどそこを開けっぱなしで稽古するのはどうかなとか、まあ、なんかいろんなことを考えて、じゃあ、まあ南側でやるかと、南側ちょっと暑いなんで外こう、まあ、ドアを開けて稽古はする、だけど向こうは暖かくなってきてね、でまた眠くなっちゃうみたいなそんな感じになっちゃうんですよね。だから本当にこれだから3時間4時間その入門したての頃の3時間4時間稽古してたあれって今あんまないんですよね。それでいいのかどうか、他の芸人さんは知りません、わかりません、はい、だけど、はいはいはい、そういう人ももしかしたら多いんじゃないかななんていうふうに、
まああのね、あの学生で言えば自習室みたいな、
はい、
あのまあ、いわゆるノマドと言われている、事務所を持たないで仕事している人のノマドスペースみたいなのあるじゃないですか、
はいはいはい、
そういうところでするのはいいのかもしれないですね。
そうですね、そうですね、
はい、まあ稽古はねそういうわけにはいかないでしょうけど、はい、
高田馬場とかよくね、
はいはいはい、
学習スペースみたいなのが、
はいはい、
ありましたよ、
はい、
机だけ置いてあって、そこをあの時間貸しみたいな、はい、1時間いくらみたいな感じで、はい、そういうのなんかあこういうところを借りるといいのかななんて思ったりも、
は
い、
あとなんか白鳥師匠とかはあるというか稽古するときは歩いてる。
なるほど。
歩いて稽古する。
はいはい、そういう人もい
ますよね。とにかく歩くっていう。歩かないと稽古できないみたいなこと。で、日射病になりそうになったりとかされ
る。なるほど、なるほど。
はい。
それで覚えられるんですかね。でもそれで覚えるっていう言い方しますよね。
はいはい。歩いてっていうのは。
うん。
はい。
そうです。僕も一度それで歩いてこれまさ橋まで行ったことあるんです、それで、
ね、チラシの、
そうそうそうそう、
はいはいはい、結構な距離じゃない
ですか、結構な距離あるんですよね、
はいはい、
うん、だけどその時はあんま覚えられなかったですけどね、まあ、まあ、確かにそういうふうに言う人いるんですよ、
はいはいはい、
うん、やっぱそれも一つには、
はい、
歩いてるわけですから、歩きながら寝られないですからね、
そうですよね、
寝ないようにする
ためのそれは確かにそうですね、
必要なんだと思うんですよ、
うんうんうん、
あと落語の人とかでもですね、踊り習ったり三味線をやったりするってしてると思うんですけども、はいはい、これも結構大変な作業だと思うんですよ、その、
はい、
週の中にそれをポンポンって入れなきゃいけないわけで、
はいはいはい、
それも一つ意味としてはなんか、あそれに行かなきゃいけない、でその稽古もしなきゃいけないですし、うん、でどんどん時間が減っていっちゃうわけだから、そこであ時間取らなきゃっていうふうに思うためのものなんじゃないか、
うん、
そういうのが何にもないと、あもういつまでも時間があるなって思っちゃうと思うんですよね。そうするとやっぱり何もできないというね、そうなってい
く。それはもうあれですよ先生、はい、トレーニングを増やすじゃないですよ。
僕はでそれでトレーニング増やしました。
あ、増やしたんですか。
増やしました。まあ、一応週1だったんだけど、はい、今週3っていうふうにもう決めました。
はい。お、素晴らしい。3倍じゃないですか。
3倍です。 で、週、まあ、月曜は必ず行きます、
はい、
でただ月の第1の月曜日はお休みになる可能性あるので火曜日になる可能性もありますけども、はい、あの昨日も行きました。昨日は夜でしたけどね、夜と全然違う人たちがやっぱりこうやってるんですね。で月曜の他に、まあ、水曜だったり木曜日だったり金曜土曜だったり一、まあ、日空けるといって聞いたんで、まあ、そうするとなんか筋肉は壊れてそれがまた再生する
まあそうですね、そうですね、
はい、ことなので壊さなきゃいけないんだと、
はいはい、
だからそれでまあ一日置いた方がいいんだっていう、
あれですか、マッチョ的な感じになって
マッチョ的な感じになっているようにしようかなと今やっぱり龍角さん痩せてますねってこう言われるんですけど、
はいはいはいはい、
そうじゃなく龍角、はい、さん結構いい体してますね、はいはい、こういうふうに言われるようにしようかなと、はいはい、いつの間にいつの日かで、ね、
ちょっとマッチョ系とはちょっとイメージが
違いますか、
違いますけどね、
まあまあ、 なんかね、そういう風になるといいかなと思ってるんですけど、
はいはい
はい、だからそれもね、
はい、
ずっと1年か2年ぐらい前からトレーニングは一応やってたつもりなんですよ、
はいはいはいはい、
それとあと水泳もやってて、はい、それでこう体少し焼いたりとか、あとまあ青白いという感じでちょっと 色白で、あんまりその顔色良くないねっていうのを言われてたんで、夏は、体焼こうというふうに思ってたで、
黒龍角に
黒龍角
黒
龍角っていいじゃないですか、
いいですねこれ、ね、次の来年の夏
来年の夏は黒龍
角、夏は黒龍角でコピーで
コピーでね、
これいいですね、いいじゃないですか、アロハかなんか来ていただいて、
そうですね、アロハね、
アロハで江ノ島かどっかで撮影しましょうよ、
そうですねで府中のプールで、
はい、
行ってるんですけど家から近いんですよ、
はいはいはいはい、
そこにもう毎日のように行ってた、でこれはもう暑いから昼間ね、で昼間暑いしここで冷房をかけちゃうとやっぱりお金もかかっちゃうし、うん、何千も今電気するんですよね、
はい、はい、しますね、
5000円とかそういうレベルなんですよ、うんうん、だからちょっともう極力家にはいない方がいいかなと、
うん、
でそれはもうプールに行ってもう水の上でも浮いてるだけでも気持ちいいし、であとはその休み時間必ずあるんで、その休み時間の時にこうやって日焼けを していたらいいんじゃないかっていうふうに思って日焼けをして、だけどすぐまあ落ちちゃうんだけど、1ヶ月か2ヶ月たちと落ちちゃうんだけど、まあ、そういうことはやってた、でプラストレーニングも少しやってた、
はい、
はやってたんですけれども、はいはい、だけど、まあ、やっぱりそうですね、何かあると、
うん、
例えば新宿の会がありますよ、はいはいはいはい、っていうことになるとそれでもう行かなくなっちゃうんですよ、
なるほど、
行かなくてもいいから、
はいはいはい、
だけどこれは絶対に行くってことにしたいなと、ボートレースのお話を作った時に、鈴木、選手っていう人のお話を作ったんですよ、
はい、
で奥様もボートレーサーで、
はいはい、
まあ、
ご夫婦で
ご夫婦なんですよね、はい、でご夫婦の奥さんの方は先に辞めちゃうんですけど、
はいはい、
でも奥さんがすごい人なんで、
はい、
まあ旦那もすごいんですよ、
はい、
だけどその、ご夫婦を取材に行ったんですよね、でその時にやっぱりこのなんか何かを成すっていう人は、まあ、違うというようなことを言って、一度何かをやるって決めたらそれをずっとやり通すんだと、で、体をやっぱり絞らなきゃいけないと、体重制限がありますから、体重が超えているとプラスまた何とかとかちょっとやんなきゃいけないかったりするんですよね、はい、であと少なすぎてもいけない、多すぎてもいけないみたいなことがあって、うんうん、でとにかく体を絞らなきゃいけないと、でそのために、じゃあランニングをしようと決めたら、うんうん、それは毎日やると、でそれを、どんなことがあっても、雨が降っても雪が降ってもやる、そういう人が達成するんですよ、そういうふうにおっしゃったんですよ、鈴木由美子さんっていう人はね。だからそれを聞いて、あ、その強さが自分にはないなと、どんなことがあっても稽古は必ず1時間やるとか2時間やるとかでもいいですし、分かりませんけども、ま
あ、スポーツ選手はそうですよね、僕もやっぱ格闘技の世界で聞いても、ね、はい、やっぱり強くなる子は本当に練習しますよ ね、
そうですね、
強いボクサーは毎日10キロ、うん、20キロ走ってますし、
うん、
はいはい、そういうのはあるかもしれない、
そうですよね、
スポーツ選手はそうなんです
ね、 そうですね、
はい、
まあ、走ってはいないからちょっとあれなんだけど、だけど、まあ、僕もトレーニングの場合一応その筋肉つけるためには、
はい、
1日おきっていうことだから、はいはい、まあ、だけどそれでも1日おきとか2日なんか2日置いてねっていうのでいいっていうから、じゃあでもそれでも、まあ、そういう話を聞いても、まあ、週1もやらなかったみたいな感じなんですよね
でも先生ちょっと筋肉そんな つからなそうですよね、体質的に。結構ね、筋肉って体質もあるんですよ。
あるんですか？
あります。僕すごく筋肉つきやすい体質なんですよ。で、まあ、つきにくい方はプロテインとか、まあでもプロテインも飲みすぎたりすると胃腸に悪いのもあるので、問題なんですけど、でもやっぱり栄養も必要なんで、はい、それはあるかもしれないですね。
そうですか。そこもちょっと若林さんに、じゃあ今度、プロテインもどうしたらいいのか。
プランニングで。
はい。プロテインもね、売ってるんです。その、府中のね、はい、障害学習センターで行ってるんですけど、
はいはい。今、昔はプロテインって結構まずいというか美味しくなかったんですけど、今美味しいのいっぱいあるんですよ。いちご味とかね。はい。シェイクじゃないのこれっていうのも。
で、そこで売ってるのはね、バニラ。
バニラもうまいですね。
で、まあ、そうですね、こんな感じの、野菜ジュースかなんか入ってるようなね、はいはい、そんなような感じのに入ってて、でもね、290円なんですよね。結構するなと思って。
いや、でも、粉で買って、シェイカーで飲み物で混ぜて、豆乳とかで混ぜてやると飲むといいですよ。
あ、そうですか。
はい。プロテインシェイカーで、はい。
あ、そんなのあるんですか。
プロテインシェイカーってこんなプラスチックの容器で、蓋付きの。大体それに、プロテインの粉だけ入れて持って行っていいから、でその飲み物を買って入れて、
あ、そう
でシェイクして飲む
パターン
ですね。はいはい、
じゃあちょっとそのやり方を少し詳しく伺います。
はい、
でやっぱトレーニングね、
はい、
である時考えたんです、まあ、あのこれは真打ち昇進した時、2012年に僕昇進したんですけど、その時に、打ち上げで高台金梅先生が、
はい、
お前もうちょっと体鍛えなきゃダメだと、
はいはい、
おっしゃったんですよね。はい、先生はマラソンやってたりとか、はい、されるんで体やっぱ鍛えてるんですよね。はい、ホノルルマラソン走ったりとか、なんとかハワイのマラソン走ったとか、そういうふうにおっしゃってましたんで、やっぱりそれを聞いて体を作りをしなきゃいけない。で、大きな仕事をするっていう時に体がこんなんじゃちょっとダメだっていうふうに言われてて、はい、あ、そうかなとは思ってて、たんですけど、なかなかそれがやり出さなくって、あ、もうやっぱりちゃんとやんなきゃダメだなって思って、それで、まあ、弟子も入ったし、だからちょっとこれなんとかやってみようかなと、ちょっともう真剣に考えて、もう月曜日必ずやるって、一応僕はその、鈴木由美子さんの言葉にもあったように、なんか自分の決心みたいなね、それで一応決めたんですよ、月曜日。
やる気スイッチ押したわけですよ、
ね。もうやる気スイッチ押したわけですよ。もうこの人とは違いますから。ね、だけどそれで、まあ、そこに行くってことにして、それでただ一応僕もやっぱり人間として弱いから、で、まあ、この人はもう同じですよ、僕もこの人もね、
はいはいはい、
でも何かやないからできないわけですよ、
はいはい、
ハイテクすぎちゃうから、
ね、続ける装置が必要、
続ける装置が必要、
はいはい、
そのために何が必要なのかなって思った時に、あ、これはね、弟子と一緒にやることだと、ね、思いついたんですよ。そうだ、弟子と一緒にやるってことならいいと、
そうだと、はい、両天さんを、はい、
弟子に来させて、府中まで来させて、で一緒にやると、で弟子にとっていいかどうかは分かんないけど、だけど一応そういう習慣をつけるのはいいんじゃないかなと思って、
まあ、日本の女性はね、国際的に見ても運動不足で、
はい、
それが骨骨粗鬆の原因にもなって、閉経した時にそのホルモンバランス崩れて、
はい、
骨密度がっていうのは、まあ、運動不足から来るのは大きいんですよね。
なるほど、なるほど、
はい、日本の女性は特に、まあ、そういういいことだと思いますね、はいはい、
で、お年寄りもね、もう腰の曲がったお年寄りが取りに来てたりするんですよ、
はいはい、
杖ついてきながらとかの人もいるし、
はいは
い
は
い、
い
ろんな人がいる、でも定年退職したような人もいるし、若い人もいるし、夜仕事をおそらくしてるんだなっていうような人がやっぱり昼とか午前中にやっぱ来てるとかね、いろんな人がいますけれども、まあ、それでやはりその続けるには、で鈴木由美子さんのようにその心がもうしっかりしてれば、そんなのは弟子に頼らなくったって、そういうことなんか頼らなくたってやるべきことはやってたと思うんだけども、ちょっと自分もちょっと今それできてなかったからつって弟子に来させる弟子に来るってことになると約束をするってことですから、
はいはいはいはい、
それで師匠どこどこで待ってるんですけどまだですかってことになったら恥ずかしいじゃないですか、
はいはいはい、
だからあ、それは行けない、あ、俺も行かなきゃって思うはずなんですよ。で実際それもそうなんです、
はい
ね、
はい、
ですからそれは何時ってやっぱ決めるわけですよ。10時にじゃあどこで集合、そうするとそこに向かってくるわけですから、弟子が一生懸命で、それで自分が遅れるわけにいかないじゃないですか、ちょっと俺はなんか少し10分遅れるからってわけにいかないわけですよ、
はいはいはい
は
い、
これは絶対遅れちゃいけないって言って、はい、ね、でそれで、そこに向かうことができる。ところが自分一人で行った場合はですね、 これが30分遅れようが、1時間遅れようが、何の問題もないわけですよ。でその後仕事があればですね、うん、その お尻があるから、ここまでに終わらせなきゃいけないから、ここで行かなきゃいけないと思うけれども、うんうんはい、それほど忙しくなくて、その後仕事は何時に行ったっていいってことも
あるわけです。まあ、午後でいいかとか、夜でいいかみたいになりますよね。
そう、なります、なります、はいはい。それが一番怖いんですよ、はい。だから、じゃあ弟子と一緒にやろう。弟子に来いと。で、はい、わかりましたって来たんですよね。で、こう最初にやってたんですよ。ところがですね、そのうちにその、まあ、弟子が、そうですね、通勤電車と一緒になるので、あまりにもその人が多すぎて、ちょっと30分ずらしてもらえませんかって言われたから、うん、あ、まあまあまあ、それ
はまあ、
困らないよ、困らないよ、困らないよって言って、はい、で30分、遅らせて。そしたらそのうちにですね、月曜日になんか仕事が入るようになって、はいはい、まあまあでも仕事あるんだったらそれはまあ来なくてもいいから、うん、
仕事優先だ
よ、仕事優先だからって仕事ない時にはやるってことでしょと言って、まあそうだったんだけど、そのうち何か、仕事がないにもかかわらず、来るんだか来ないんだかわからないっていうみたいになってきてあれちょっとどうしちゃったかなと思って
それはあれですよ、千早の声が燃え上がった、
あ、燃え上がった、もうそれどころじゃもうないと感じなのかな、ちょっともう分かんないんですけども、で一応それをね、かみさんに言ったらね、やっぱりわざわざ府中まで来させるのが嫌だったんじゃないのなんてそうかもしれないなとか、なんで師匠とやんなきゃいけないのなんつって、みんなそうに、多分そうに思ってると思うよとか、りょうてんちゃんそうに思ってんじゃないのなんつって、多分ね、あの他の人に聞いてるね、他の、
両天ファンが、
まあ、
両角先生の応募を許さないぞと、
そうそうそうファンに聞くのもあるけれども、あとその、前座仲間
なるほど、なるほど、
はい、例えば、はい、あなたのところ の師匠はトレーニングとか一緒にやる、何それトレーニング、そんなのやんないよ、講談の時だけ来いとか、なんかで仕事がある時に来いって言うけれども、トレーニングってどういうこと、いや、ジムでトレーニングなんだけどさとかって、
でもね、柳家小さん。仙台の小山市長、
そうそうそう、
剣道も、
剣道ですよね。剣道なんかダメだっつって剣道やるじゃないですか、はいはい、そういう感じですよね、
そういう感じ、
そういう感じですよ、まさにそういう感じで、そこで何かやっぱこう感じてもらうというようなね、感じなんですけど、
ちょっと両方さんボクシング体型ですけどね、スポーツ的には、
ボクシング体型ですか、
ボクシング体型、
なるほど、
はい、
そうするとじゃあ走ったりするといいってことですか、
まあまあまあ、あの格闘技ってその、うん、特に打撃系のものっていうのは、まあ、一人でできる、練習できるというのは、はい、やっぱり上手くなっていくのが分かるので、
あ、
その試合はしないっていうスタイルの練習法もあるので、はい、女性とかはボクサーサイズみたいな、
あ、いやいや、ボクサーサイズって
の
あります
よね、まあ、アメリカではタイボーって言うんですけど、キックボクサーサイズっていうのがあって、まあ、ボクサーサイズのキック入りなんですけど、はいはいはい、それも足上げるから美容にいいということで、向こうのモデルさんたちアメリカとかではすごい流行ってるやつなんですけど、そういうのは体型的には合う感じですけどね。
あ、そうですか。
はい、
はい、まあ、僕の目的としてはそのなんか仕事をしていて、あ、疲れちゃった、もう今日やめようってんじゃなく、それが続けられるような、
はいはいはい、
ふうになればいいなと思ってやってるので、はい、一度ね、なんかね、指圧を、もう疲れて指圧を受けた時に、いや、なんか最近疲れやすいんですよねって言ったら、だって筋肉がないんだからしょうがないですよねと筋肉がなければ疲れますよって言われたんですよ。あ、そうなのかと。じゃあ筋肉をつけるしかないんだなと。
まあでもそれはありますよね。肩こりとかもやっぱそうですし。
そうですか、
はいはい。
まあそういうのもあって一応やることにしたんですけども。まあそのうちにちょっとまあ、だからもう最近、りょうてんちゃん来ないから、うん、まあ別に、まあでも一応ね、僕はもう、自分のその、トレーニングをやるその習慣がね、
はい、
もうついたので、
はい、
もう大丈夫です。
もう大丈夫。
うん、
もうじゃあこれあれですね、黒マッチョ、
黒マッチョ、そうそう、目指して、
いやばね、はい、いやばね、来年あたり上半身裸になってタンクトップこんなシャツでなってたりして、もうそういう人もう見飽きるほど見てきたんで、もういいかなって感じなんですけど、
そうですか、
はい、
まあそうなんです。だからまあでもね、やっぱりね、でもそれでも自分で習慣ついたと言いながらも、やっぱり思うのはやっぱりその約束をしてないだけに、一人行くっていう場合にはやっぱり10分遅れたり20分遅れて行く、うん、これもしちゃんと約束してればですね、10時にからスタートできたはずなのに、一人で行ってるがためにそれが10時半になったりとかはしてるんですよ。 だ相当やっぱこう自分を律するってことは難しいこと
なんですね。まあ、ね、まあ、
っていうことがやっぱ分かるんですね。はいはい、そんなことを考えて、
はい、
ね、黒稜郭ってもいいかもね。
黒稜郭、はい、じゃあ今年後半のテーマは黒稜郭で、黒稜郭でマッチョで、
はい、もうそろそろプールも始まりますからね。これからだんだん黒マッチョ稜郭、
黒マッチョ稜郭、ちょっとマッチョ入れたら語呂悪くなりますね。黒稜郭は語呂良かったのに
黒ラベルみたいな、
そうそうそうそう、
黒ラベルみたいなね、黒ラベル、黒稜郭になったらちょっと高くなっちゃいましたね。そうそうそう、100円ぐらい高い、
100円ぐらい高い、
入場料が高くなった
いいじゃないですか。
そうですね、
じゃあ8月のこの末の稜郭ザベストの時には、
はい、
もしかしたら黒稜郭
お披露目、
お披露目と、
はい、なってる可能性がある
チラシあんな爽やかな青くて白い世界なのに
そうですね、
ということで今週末は、はい、新宿田辺稜郭の会がま
たありますので、はい、27回目ですね、
27回目、
はい、
はい
ぜひともおいでをいただきたいと
思います。6時半開演。
6時半開演です。
新宿七谷ビル8階。
はい。フープラス。
フープラス。
はい。出演は稜郭と。
はい。まだ白い稜郭です。
まだ白い。はい、2席ですね、
はい。
で、1席はネタ卸し。はい、1席はまあ昔やったものっていうことになると思いますけれども。はい、それと、前座で稜天ちゃんが。
はい。
トレーニングに来てない稜天ちゃん。
まあ、この日から稜郭ザベスト、はい、サマーブリーズのチラシも配りますということで、
そうそうそう、それがね、はい、はい、メインですから、
それメインじゃない
メインじゃ
ない、ネタ下ろしがメインですということで皆さん、はい、日曜日は新宿でお会いしましょう。
ぜひともよろしくお願いします。お待ちしてます。